代わってお知らせです。4年度の指定管理者施設管理評価の結果をお知らせします。評価の目的、公の施設としての目的を果たしつつ、サービスの向上や管理運営の効率化など、制度の目的を達成しているかを毎年度評価しています。評価の手順、4年4月1日時点において、指定管理者制度を適用する施設、55施設のうち、指定期間の初年度と最終年度を除いた46施設、指定管理者が継続指定されている場合は、指定期間の1年目にあたる施設も含む施設を対象に、各施設の所管課が評価シートを作成し、全体的な視点から事務局がヒアリングを行い、区の評価として確定します。評価の結果、施設ごとに管理の適正性、事業の運営、施設の維持管理、サービス向上の取り組み、収入支出、優れた取り組みの6つの観点から評価し、これらを踏まえて総合評価を行います。4年度の区の評価結果は次の通りです。区の評価結果、極めて良好5施設、良好40施設、適正1施設、改善指示0施設、計46施設。また、第三者評価機関による評価結果については、評価実施施設ごとに公表します。区民の皆さんからご意見をいただき、今後の施設運営に生かしていくため、評価の結果を区のホームページで公表しています。お問い合わせは経営改革担当まで。電話 5246-1013 番へどうぞ。ストップヘイトスピーチ。特定の民族や国籍の人々を排斥する不当な差別的言動は許されません。区では区民や区有施設の利用者に対する啓発を行っています。私たち一人一人が不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深め、差別のない社会を築いていきましょう。お問い合わせは人権多様性推進課まで。電話 5246-1116 番へどうぞ。台東区ワークライフバランス推進企業を募集します。働きやすい職場づくりやワークライフバランスの実現に向けた取り組みを行う企業を認定し、その取り組みを応援します。申請企業には希望によりコンサルタントを無料で派遣します。最大5回まで。対象は、1、区内に本社または主たる事業所があり、常時雇用する従業員が300人以下の企業、一般社団法人及び一般財団法人など。2、労働関係法令を遵守している。3、労働基準法第36条の規定に該当する場合は、書面による協定をし、これを行政官庁に届け出をしている。4、就業規則などの内容が、育児・介護休業法の法定基準を満たしている。以上です。認定期間は2年間。認定によるメリット。1、区ホームページなどで認定企業を PR。2、ワークライフバランス資金、中小企業融資の斡旋の利用が可能。3、認定マークの使用が可能。4、ワークライフバランスに関する講座などのお知らせ。申し込み方法です。電話でお問い合わせ先へ請求するか、区のホームページからダウンロード可能な申請書と、就業規則の写しなどをお問い合わせ先へ郵送するか持参してください。申請受付期間は、6月20日火曜日から8月31日木曜日まで。お問い合わせは、障害学習センター4階、男女平等推進プラザまで。電話 5246-5816 番へどうぞ。上野区民館屋外非常階段等を塗装工事に伴う利用について、工事期間中は足場を組み立てて作業を実施します。また、騒音、振動、匂いなどの発生の可能性がありますので、利用に差し支える場合は、他区民館の利用をご検討ください。ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。工事期間は10月から11月末まで。工事期間中も上野地区センターは通常通り開庁します。お問い合わせは上野区民館まで。電話 5815-8612 番 または区民課まで 5246-1123 番へどうぞ。令和5年度の住民税、特別区民税、都民税、納税通知書を6月7日水曜日に郵送します。決定した住民税の通知書をお送りします。ただし次の方には送付されません。 1. 住民税の全額が給与から差し引かれる方、特別徴収。 2. 前年の合計所得金額が135万円以下の障害者、未成年者、家父、一人親。 3. 前年の合計所得金額が次の金額以下の方、扶養親族のいない方45万円、扶養親族のいる方、35万円かける人数、括弧配偶者足す扶養親族足す1、括弧閉じ、足す31万円です。納期限は第1期は6月30日金曜日、第2期は8月31日木曜日、第3期は10月31日火曜日、第4期は6年1月31日水曜日です。納付方法です。金融機関、納付書にバーコードがついている場合は、コンビニエンスストア、区役所、区民事務所、区民事務所分室での納付書払いのほか、スマートフォンを利用したキャッシュレス決済です。納税通知書同封のチラシをご覧ください。年金からの特別徴収。4月1日現在、65歳以上で、前年に公的年金等所得がある一定の方は、老齢基礎年金などから住民税が徴収されます。地方税の臨時特例法により、5年度までの期間については、住民税の均等割額は4000円。内訳、特別区民税3000円、都民税1000円から5000円。内訳、特別区民税3500円、都民税1500円になります。お問い合わせは税務課課税係まで。電話、5246-1103 番から1105番へどうぞ。住民税、特別区民税、都民税、第1期の納期限は6月30日金曜日です。一人一人の納税が区民の生活を守る施策の貴重な財源となります。納期限までに必ず納付をお願いします。口座振替、自動払い込みの方は残高にご注意ください。一括納付をご利用の方は、第1期から4期の全額が引き落としとなりますので、残高の確認をお願いします。引き落としの確認については、預貯金通知用の記帳によりお願いします。また、スマートフォンを利用したキャッシュレス決済でも住民税を納めることができます。詳しくは、納税通知書同封のチラシをご覧ください。お問い合わせは、税務課税務係。電話 5246-1114 番へどうぞ。住民税普通徴収分の納付は便利な口座振替をご利用ください。7月10日月曜日までに申し込むと、第2期分から口座振替、自動払い込みができます。通帳、届出印、預金口座振替、自動払い込み依頼書をお持ちの上、口座のある金融機関、郵便局、または区役所3階10番税務課、区民事務所、区民事務所分室へお申し込みください。納期限8月31日木曜日に指定の口座から振り替えをします。スマートフォン決済アプリ、クレジットカード払いなどをご利用の場合は、口座振り替えの取り消しが必要となりますのでご注意ください。お問い合わせは税務課税務係まで。電話 5246-1114 番へどうぞ。次に、図書館資料の宅配サービス、マルチメディアデイジーの貸し出しを行っています。図書館資料を宅配します。図書館に行くことが難しい方に、本や CD などを自宅へ送ります。対象は、区内在住で、1か2のいずれかに該当する方。1、身体障害者手帳をお持ちの方で、次の等級に該当する。下肢、体幹、移動機能障害、1級から2級、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸機能障害、1級、3級、免疫、肝臓機能障害、1級から3級。2、介護保険、被保険者証をお持ちで、要介護1から5の方です。利用できる資料、貸し出し点数、 図書雑誌7冊まで、CD2 点まで、DVD ビデオ1点までです。貸出期間は30日、配送及び返送の日数を含みます。登録方法は、お問い合わせ先に郵送かファックス、または直接必要書類を提出してください。必要書類は、利用申込書、身体障害者手帳、または介護保険被保険者証、郵送の場合はコピーで可能です。マルチメディアデイジー図書、活字による読書が苦手な方のために作られた、音声と一緒に文字や画像が表示されるデジタルの図書で、発達障害や知的障害などの方に有効な読書法と言われています。視聴するにはパソコンが必要です。対象は、区立図書館の利用カードをお持ちの方。一部の図書の貸し出しには、別途利用登録が必要になります。貸し出し期間は2週間。貸し出し及び予約点数は、他の本や雑誌と合わせて、貸し出し15点、予約10点までです。お問い合わせは中央図書館まで、電話 5246-5911 番、ファックスは 5246-5914 番です。区議会、議長、副議長、監査委員が決まりました。5月16日に開かれた区議会臨時会で、議長、副議長の選出と、議会選出の監査委員の選任同意が行われ、次の通り決まりました。継承は略します。議長、高森貴美子、台東区議会自由民主党、副議長、小坂義久、台東区議会公明党、監査委員、灰野健、台東区議会自由民主党です。副区長が選任されました。5月16日に開かれた同臨時会で、副区長の選任同意が行われ、5月19日付で就任しました。副区長、野村武治、副区長、荒川総一郎。次に、旧下谷小学校の校舎見学会及び物品の譲渡について、旧下谷小学校の解体に伴い、見学会の開催及び物品の譲渡を行います。来場した方には記念ポストカードを差し上げます。なくなり次第終了します。駐車場及び駐輪場はありませんので、公共交通手段でお越しください。見学会、7月21日金曜日、22日土曜日の午前10時から午後4時まで、23日日曜日の午前10時から午後3時までです。校舎お別れ会、旧下谷小学校校舎お別れ会実行委員会による卒業生を対象としたお別れ会を開催します。7月23日日曜日午前10時からおよそ30分の予定です。詳しくは区のホームページをご確認ください。旧下谷小学校で使用されていた物品の譲渡を行います。譲渡する物品、学習机天板、工作椅子、剣道練習用スタンド。物品について詳しくは、区のホームページ、またはお問い合わせ先にある譲渡物品一覧表でご確認ください。申し込み方法ですが、お問い合わせ先へ、区のホームページ、または問い合わせ先で入手可能な、旧下谷小学校物品譲り受け申し込み書兼受領書を、ファックス、郵送または直接持参してください。申し込み多数の場合は抽選です。申し込み期間は6月12日月曜日午前9時から7月11日火曜日の午後5時まで。物品譲渡日時は7月21日金曜日の午前10時から午後4時までです。お申し込みお問い合わせは郵便番号 110-8615 区役所5階5番台東区役所地域整備第1課まで、電話 5246-1368 番、ファックスは 5246-1359 番です。さて、6月は食育月間、プラス一皿で目指せ野菜 350g。 野菜の1日あたりの目標量は 350g 以上ですが、皆さんはどのくらい食べていますか？実は日本人の野菜摂取量は、平均 280g と目標量におよそ 70g 足りていません。国民健康栄養調査結果より、野菜 70g とは小鉢一皿程度で摂ることができる量です。 今日から食事に野菜小鉢を一皿プラスして、1日 350g 以上を目指しましょう。野菜 70g ってどのくらい？生野菜だと、トマトなら2分の1個、ピーマンなら2個、野菜料理だと、それぞれ小鉢一皿程度です。区内施設にて食育情報を展示中。展示場所は、中央図書館、障害学習センター1階、区役所地下食堂、台東保健所1階、浅草保健相談センター2階です。内容は、パネル展示、ポスター掲示、リーフレット配布、図書の紹介など。展示内容は場所によって異なります。詳しくは、区のホームページ、墨字盤5面に掲載されている二次元コードをご確認いただくか、お問い合わせください。いろいろな食育情報を発信中。お問い合わせは、台東保健所保健サービス課、電話 3847-9440 番へどうぞ。台東野菜インフォ。プラス一皿で野菜の不足分 70g を補おう。手作りのドレッシングを作ってみよう。手作りドレッシングは、ご家庭にある調味料を使って食べる分だけを自分好みの味で楽しむことができます。今回ご紹介するドレッシングは塩分控えめなので、サラダにたっぷりとかけて食べられます。ぜひご家庭でもお試しください。変わりソースドレッシング、1人分、エネルギー39キロカロリー、食塩相当量 0.3 グラム、材料2人分です。サラダ油小さじ1、ごま油小さじ1、酢小さじ1と3分の1、醤油小さじ1、塩少々、胡椒少々、トマトみじん切り 30g、玉ねぎみじん切り 15g、ピーマンみじん切り 6g。作り方です。1、材料をすべて合わせて加熱する。2、サラダに使用する野菜類。人参5分の1本、キャベツ1枚、きゅうり1本、大根3センチ。どんな野菜にも合います。2を食べやすい大きさに切り、さっと茹でて水気を切り、1をかけます。お問い合わせは学務課まで。電話 5246-1413 番へどうぞ。区の世帯と人口、5月1日現在、住民基本台帳によります。世帯数13万922世帯、前月比プラス799世帯、人口209568人、前月比プラス744人です。新型コロナウイルス感染症にかかる保険料の減免について、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、4年度の減免申請の受付は終了しました。5年度の減免措置はありません。国民健康保険課資格係、電話 5246-1252 番、後期高齢者保険係、電話 5246-1491 番、介護保険課資格保険料担当 5246-1246 番と1242番です。子どもの安全安心、子どもの防犯ブザーの音が聞こえたら現場に駆けつけたり、安全を確認していただくなど、区民の皆さんのご協力をお願いします。クールビズ実施中。区役所区施設では10月31日火曜日までの期間、クールビズを実施しています。職員のノーネクタイなど、軽装での執務にご理解、ご協力をお願いします。お問い合わせは環境課まで。電話 5246-1284 番へどうぞ。広報台東掲載の各課などの電話番号について、携帯電話、スマートフォンは頭に03をつけておかけください。以上、お知らせでした。